JOEUFM。
ガッツムネマソのマシンガンエチケット第458回始まりました。
はい、
今週もボンクラフィーバーズガッツムネマソと FM 愛媛旧館長さんと六本木ナインのオーナーマイケルさんと、
どうも、
今週も引き続き中野さんと4人でお送りしてまいります。
お願いします。
お願いします。
すいません、
お願いします
。先週寿司職人の方失礼しました。
一週間越し、
一週間、ね、聞きます。
もうちゃんと包丁がギラギラしてるって言ったらもうすぐ
すぐ、すいません、友達少なそうって言ってすいません。本当になんか、
まあでも和歌山県の南部町やけん友達とか人がそもそも少ないもん
ね。言うな言うな、もう追い打ちをかけるな。
よくないです。
あの人、は
い、
競馬で来るんやけん。
そうよ、はい、引き続きメール先週読めんかった、うん、メールでいい？
いや、曲に行きましょう。
あ、曲で行く？
あの、先週、番組来てもらうっていうんで、長野さんに曲も準備しといてくださいとか言ったんですけど、うん、全く触れず。
確かに先週ね。
うん、お話でね。まあ、しょうがない、うん。
はい。2021年の二の舞が、全然曲書けねえじゃねえかっていうの二の舞になりそうなんで、うん、はい、せっかく用意してもらったんで、
うん、
一曲ね、はい、せっかく選んでもらったんで。
これはだから、昨日ね、うん、飲んだ時に、はいはい、ガッツさんも、実はこの曲が一番好きだっつって、
そうなんですよ、
このバンドの中では、
うん。そうなんです。
それを僕も用意して、でマジですかってことで、じゃあいいですか、曲紹介して、うん、はい、セックスピストルズで CD シング、はい、セックスピストルズで CD シングでした、
はい、この番組のエンディング曲にもなってましたね、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんですよ、1年間かけてたんですよ。
いいですね、この曲、うん、このバージョンというか、スティーブ・ジョーンズがボーカルのこのセックスピストルズ第2形態は1枚くらい聞いてみたかったですね。
聞いてみたかったですね。
でもそれは果たしてパンクなのかも、置いといて、うん、置いといて、もう聞いてみたかったな。
でも、まあポップ感満載っすよね。
満載っすね。
このアルバムも誰が演奏しとるかわからんのっすよ。グレートロックンロールスウィンドル。
これね、あれなんですよ。このアルバム持って言いましたけど、
はい、
これ何のことか説明すると、はい、昨日の飲み屋からの流れなんですけど、うん、これもだからやりましたってことですもんね。これ生放送で
やってるでしょ。
やってるんで、はい、まあやる予定なんですけど。うん、これガッツさんに昨日飲んでる時言われて、もう目から鱗というか、30年、35年越しに、あ、確かにって思ったのが、うん、シドビジャスが歌うマイウェイが本人じゃないんじゃないかと言われたんです、
うんうんうん、
俺はでも俺も気づいたの最近なんですよ。まあ完全な陰謀
論、陰謀論
なんですけど、
コロナ以降に出てくる陰謀論なんですけど、これ携帯で調べたら、うん、僕の調べた限りでは出てこないですね、それ気づいた人が、うん、
その説はまだ誰も解いてない、
うん、はい、うん、その流れで今言ったと思うんですけど、シリーシングもそういうことです
か？シリーシング、いや、てかこのアルバム自体、ロックンロールスウィンドルって映画のサントラじゃないですか、はいはい、
うん、
このアルバム自体、俺、シリーシングも、シドビジャス弾けるわけねえやんでしょ、まず。
そうね。
そっか、シリーシング入ってるんですもんね、グレートロックンロールマイウェイも。
マイウェイも入ってます。
あとなんかディスコっぽいのもあるんです
よ。入ります、入ります。
なんだよ、このアルバム。
なんか変な、ミュージカルみたいなアルバムじゃないですか。
そうですね、先
生。デピストルズの曲ももちろんあって。うん、
あ、シリーシングは、一応、あれですか、ジョニー以外が演奏してるって体なんですか？
いや、でも3ピースっすよね、あれ確か。演奏しよる映像かなんかは。
じゃあ、それは、僕の予想ですよ、これ。はい、個人的な、
はい。
スティーブ・ジョーンズとポール・クックがいるとしても、100% シドはいないと思います。
ね。
そうっすよね。
だからレコーディングだけ別人がやってる可能性もあるってことですよね。
うんうん、ですよね。そう考えるとですよ、勝手に仕上がれで2曲ぐらい演奏してとかいう体じゃないですか。グレン・マトロックがそうかやって、
そうですね、はい、
あれシドやってます。やってます。
もともとだって演奏ができる人じゃなくて、そうそうルックスがいいから、
う
ん、
そう
ですよね、
入ってるメンバーですよね、シドビシャスは。
ベースで客殴ったり、
ああ、ね、そういうこう何ていうんですか、エンタメ担当じゃないですか、
はい、
演奏より。
他のメンバーはネバーマインザボックスは演奏してると思います
と思います。
さすがにな
んか映像でわかるじゃないですか、僕バンドやってるんで。
あ、あ、はいはいはい、あ、そっか、
弾いてる人弾いてない人、
はい、シドの2曲参加もさすがに本当っすかね、それは。
いや、その辺でもライブ映像とかもなんかまあかっこいい、ベースの弾き方はまあかっこいい、
うん、こうなんかっこいいですよね、長くて影響を与えましたよね。
でもボンボコボコボンボンボコボコボンみたいなのしか言って
ないんですよ。その人がやるから、う
ん、だから最初から最後までそれしかできんかった説あるっすよね。
うん、
うーん、
ネバーマインザボックスってもう 捨て曲ないじゃないですか。
捨て曲ないですね、はい。
それ質問なんですけど、ガッツさんにそのバンドマンの、
はいはいはい、
あんなチンピラ4人があんな作曲能力とあれがあるんですか。今気づいたんですよ。ダムドアだって、
はいはいはいはい、
リアルじゃないですか、うん。そのマシンガンエチケットは傑作ですけど、ファースト222とかいい曲あるけど、はいはいはい、あ、これちょっと、5分で作った例もあるじゃないですか、はいはいはいはい。そこがいいじゃないですか。
はいはいはい、
ネバーマインド・ザ・ボックス完璧すぎません？
まあ、音作りも完璧なんですよ。ギターの音とかも。うん、でも、
あれがいい曲あるかな、
でもギターの音とかは完全にあれセックスピストルズの音じゃないですか。
はい、
うん。他のバンドには出せない。はい。まあ、出るんやろうけど、それもあるし、あとジョニー・ロットンがやっぱ天才っぽい気は。
ああ。
確かに。
作られた感はない。まあ、作られた感、演じ取ったらあれですけど。
うん、まあ、自伝とか読むと、まあ、嘘言ってるのかもしれないけど、
はいはいはい、
本当なんだろうなと、信じつつ、ジョニー・ロットンだったら天才だなって思うのは、19歳ぐらいのやつが、
はいはい、
あんなかっこいいですか？UK とか、
そうそう、
ね、ダッチラインの連続じゃないですか。
そう
ですね、ゴッドセーブ・ザ・クイーンとか、天才すぎません？
うん、もしかしたらマルコム・マクラーレンが、
それ、その説明書
き、全部下書きしてて、うん、
はい、
で、
あ、自分とこの服
ために これ練習してって、うん、
はい、
うちの服着てって、
なんかピルでみんな戸惑ったじゃないですか。
はい、戸惑いましたね。
で、まあ一応我慢して聞くじゃないですか、
はい、
で音楽性置いといてピルの歌詞とか見ても、うん、なんか結構抽象的だったり、はいはいはいはい、なんかよくわかんないみたいな和訳されるとっていう世界なんだけど、はいはい、あまりにもセックスピストルズの歌詞っていうのはこうクリアで日本語訳ので見る自分にも読む自分にも迫ってくるじゃないですか、うんうん、それを19歳でやってたやつがピルの歌詞へと行きますかねでピストルズ風のなんか具体的かつパンチラインかつ刺さってくるのを、はいはいはい、あれ以降50年ぐらい一回も書いてない
っすね。
書いて
ないっすね。
つまり
それはゴースト
ライター、それは昨日の夜のガッツさんの悪い影響を俺
まだ陰謀論
語ってる。これ全部疑い出してるんですけどやばいだってマイウェイどころかどうしよう、すべて嘘だったらせっか
く。いやでもありえる
これこの通りにやってって、うん、はい、
ゴッドセーブ・ザ・クイーンとかありますかね、19歳の人が。それを、あのチンピラたちが曲へとしますします
なんか違うような気もしますけど
ね。しかも俺が気になるのは練習しよったんかなっていう。
うん、あ、スティーブ・ジョーンズは自伝でピストルズほど練習したバンドはいないって言ってるんですよ。ですけど、それは置いといて、なんていうのかな。あんな名曲かつ、歌詞と作曲能力が、高すぎません？
高いっすね。
その後のスティーブ・ジョーンズの経歴とか、
はい、
ピルとか見ると、うん、じゃあなんでこれだけこんなポップなのって思うと、いや、そう考えたらマルコム・マクラーレンが、我々が思ってる以上に詐欺師というか、ちょっとね、なんていうのかな、合点がいかないんですよね。なんていうの、例えば、お笑いで言うとラッセンのネタでしょ、僕の。その後のネタも、あ、こいつが作ったんだろうな、みたいなネタが続くんですけど、僕は何が言いたいかというと、セックスピストルズのあの一枚だけ異常なんですよ。
うん、そういうことですね。
その人たちのキャリアで、あ、ピルとの違いすぎるというか、
多分、作家さんがいるってことです。
作家さん。
いるんじゃないかなっていう。
じゃあ、パンクっていうのは若者の叫びみたいなことだったんですか、当時。
はいはいはいはい。
未だにそうじゃないですか。
はいはいはい。
でもそれは、一番実は大人
考えた。
皮肉ですね。
やり方っていう。
でも、まあそうですね。ロックンロールスインドルはピストルズ演奏してないやろうなっていう、うん、そう、今、思えばというか、あのアルバムに関しては。
なんか未収録曲あったじゃないですか。はい、ピストルズの、
はいはいはい。
あれだけ妙に生々しくない。
生々
あれだけなんか本人たち演奏してんだろうな、みたいな音なんですよ。
なんか、めっちゃ音途切れるじゃないですか、ピストルズの演奏って。
ライブ版で
とか。ライブとかって。なんかその、そんな魚韻魚韻に歪ましてなかったりするし。
はい、で結構スカスカです
よね。スカスカ。
はい、
で、あのアルバムができるじゃないですか。あんなギュインギュインでもう余韻もありまくりのギターの音とか、
ハードロック
ハードロック
もはやハードロックみたいな。
やし まあ、ジョニー・ロットンの声はでも一緒っすからね。
一緒っすよね。うん、あ、だからもしかしたらジョニー・ロットンのカラオケが、これ歌ってって言って、すげえおっさんたちが演奏してたかもしれないですね。
そうですね。
ジョニー・ロットンはただ、いわゆる歌手として、
そうですね。
参加して、これ歌って、ゴッド製作行って書いたんだけど、つって。怖っ。怖
っ。まあでもグレン・マトロックが全部演奏しとる説もある。
あ、うん、音入れはやっといて、で他のメンバーにこれ練習してって言ってめっちゃ練習して、
一時期のエレカシやん。
そうやな、
ヒロシが全部やってた。
すげえ。僕武道館行ったって言いましたよね、
はい、
ピストルズの95年の、
はいはいはい、
あの時は音はハードロックっぽかったんですよ、スティーブ・ジョ
ブズ。あ、マジっすか。
うん、でグレーマトロックもで、
ハイローズがオープニングで出て
たんです。そうですそうです、
そうそう、
ベイシティローラーズ。
そうそう、
ハイローズの方が、まあ、正直良かった
です。それはやっぱりね、
まあまあまあ、
現役バリバリのバンドと、ね、
でも、
時々お小遣い稼ぎと、
この年になると、
はい、
すごかったなと思います
ね、
いろんな、まあ、あれはあれでパンクだなって。
うん、やっぱそのね、ピストルズを自分の目で見たっていう人生と、うん、
はい、
僕たちみたいに見たかったけど見ることができなかったっていう人生とではやっぱ違うと思うんですよ、ね。
そっかそっか。で、僕が言いたいのは、その、なんていうの、そうです。何回も言いますけど、あそこまでの完璧なアルバムした人のその後に誰も見えないんです。
そうですね。
だから、
レジェンドとして残ってないですもんね。
才能片鱗がその後ないってこと。
そうそう。
いや、異常じゃないですか、あのアルバムだけ。
ね。
確かに。
そうなんですよ。歌詞。
まあ、そのアルバムしかないですからね。
だけど、まあ、ピストルズだけじゃなくて、他のバンドも、ファーストアルバムだけ最高で、あとなんか、あれみたいな人たちも結構いるじゃないですか。
うん、にしても、ジョニーの書き方が、芸風が変わるぐらい違います。あれ、具体的に、イングランドのそういう階級がとか言ってるのに、パブリックイメージになると、ああいや、お前、その具体的なのを聞かせてくれよっていうことを言いたいです、僕は。エミネムです。要するに、ヒップホップのすげえブワーって言ってたやつ、エミネムがあーっていうぐらいのショックっていうか、え、なんで最初の。
社会派だろ、お前はっていう。
社会派だし、あんな言いたいことあったんだろうっていう。あれ、やばいな、パンクは。なんか、ネッシーが本当はいなかったってネッシーの嘘言った人が死ぬ前に言ったんですよ、はいはい、みたいに、なんか言ってほしいですね、ジョニー・ロッツ。本当の
あれ俺じゃないんだ。全部ぶち壊して
しまう。俺がいい、俺じゃないみたいな。メンバーじゃないっていう。
すっごい10も20も上のおっさんたちなんだとか。いやー、やばいな。
確か一回サマソニで来ましたよね、ピストルズ。
うん、
出たっけ。
出た。で、チラーっと僕、ステージ行って、見んでええわと思って。
なんで記念で見ましょうよね。
ね、
記念で。
あの、見た目が、だいぶ大きくなられ
て
て。
そうよね、
うん。そうよ。それもパンクじゃないですか。それもパンクですよ。
ねえ。
ねえ。節制してないっていうパンクですよ。うん、
ね。見ればよかったな。
いや、それは見るべきやったよ。
うん。
まあでもどうなんやろうな。俺もそうかもしれん。
うん、
まあいっかって思いますね。そこに行ったら、ピストルズ好きだけど。
これじゃないって言った
よ、ね。うん、そう。これじゃないな。
これじゃない感がちょっとあった記憶がある
ね。まあね、確かにね。95年は1回きりと思ったから興奮したんですけど、それから何回もやって
た。そうそうそう。
どうせ見れるやろうもあったでしょ。
うん。うん、
別に
ここじゃなくていいかと思って、
それはわかるな、ちょっと。
確かにな、俺もセックスピストルズライバル券行くって言われたら、うーんってなるかも。
なるかもしれんね。
なんかレッチリ見に行ったんですよ、去年、マイケルさんと、
はい、
東京ドーム、
はい、
あれは行く行くってなったじゃないですか、
うん、
そのポテンシャルにピストルズはなるかなと思って、俺好きやけど東京セックスピストルズ来るけど行くってなったら、うーんって
考えた。すべて昔のことやってのが老けていってるだけですもん
ね。はい、
そうそう。95年はまだそのパンクの歴史の中としてはおもろい、
うんうん、そうですね、
誰もやんなかった金のためだっていう再結成っていうパンクでまだくくれるけど、うん、本当にベンチャーズみたいな、ね、いやそうの日本にっていう。
でもそれ
行こうと思わないですもんね。
まんまその感じだと思います。オールティーズですよね。
一、うん、回きりの魔法でしたよね。95年の再結成は。あ、パンクやね、それもっていう。
え、やっぱ武道館って満員だったんですか？
満員でした。
おー。
で、みんなのその、がっかり具合やばかったです。
武道館中の。 95年でそれだったら、その2000年入ってからの喫茶休憩者がサマーソニックだと、もうワンランクのパワーダウンしてるでしょ。95年
ガリガリのパンクスの格好の、すごい人たちがぐわーって集まって、はい、え、お前らまだその格好してんのっておっさんが4人いるんですよ。ハイローズも含めみんな恥ずかしいですよ。その人たち、騙された人たちが、せっせいして、ガリガリガリガリ。お前らバネの肉食えよみたいなやつが。でもそれは僕は、俯瞰で痛快でした。なんか元の人めっちゃ肉食ってるやんっていう。影響受けたやつがガリガリでバカじゃねえのお前ら。ご飯食えよっておっさんが出るのは俺ひねくれてるから痛快でした。みんなでちょっと怒ってる人もいましたもん。なんだよこれみたいな。
これセックスピストルじゃねえよ。
ガリガリの人が、それはかっこよかったですけど僕としては。太るんだっていう。そらそうだよな。
取りますよね。
パンクじゃないじゃないですか、なんか、ジム行って。
走ってね。
そうそうそう。いやー、面白いですね。
いいな。
はい。
見たかったっちゃ見たかったけどな、うん。俺、ポスターだけ持ってんすよ、その95年の。
ああ、来日公演。
来日公演の。ジャケはめっちゃ痩せたジョニー・ロットンなんですよ、その写真の。
うん。うんうん、だって、勝手に来やがれとか言って。
そうそう、勝手に来やがれ
タイトル、
そう。書いてあった、書いてあった。
っていう。来日版じゃないけど、はい、あの再結成版のアルバム持ってますよ僕。あって全然太い声になってて何聞かされてか分かんなくて面白いんですけど。
ライブ版が出たんですか。
出ました、銀色のやつで、
は
い、あ、なんか見たことあるな、銀色、あの本当あのアルミホイルみたいなジャケットのやつですよね。
そうそう、別にブックオフとかあると思いますけど290円とかで本当に全然、はい、いや面白いですね、パンクは、うん、はい。
で先週、メール読み切れなかった部分ありますか。
はい、はい、いきます、
はい、
ラジオネームアーンさん、
おい、
マシンガンエチケットのお三人さんこんにちは。
おい、
そして昨日はステージお疲れ様です、長野さん。
お、ありがとうございます。
そう、そもそもあのライブで来てたんです
よ
ね。
そう、
はい、いや、ありがとうございます。
ブレイブカンパニーのね、うん、
今日のグルキャラ乗っ取り生放送を楽しみにして日々頑張ってきました。
ありがとうございます、
うん、
ところで長野さん、私はスマホを目覚ましに使っていて、うん、今セットしている曲がボンジョビの It's My Life なのですが、
はい、
そろそろ他の曲に変えようかなと思ってます、
うん、
今長野さんの目覚ましの音は何ですか。
え、あれです、何も
ピロピロピロ
ピロピロピロピロピロ。そういうのあんまね、実はこだわりがなくて私、
うん、
なんかそういう
の、え、なんかしてます、目覚まし。
目覚まし僕もピロピロ、
俺もピロピロ、
僕もピロピロ。
好きな曲で起きるの辛い。
うん。
嫌になる。
うん、なる。
うん、なる。
なる。
あと、起きれなそう。
うん。
慣れて。
ね、そうだね。
ピロピロの不快感が目が覚める。
うん。
うんうん、
それとイントロが印象的なおすすめ曲ありますか。
イントロ
はいっぱいあるな。
いっぱいあります。え、あ、その前何でしたっけ、おすすめの目覚まし曲。
目覚まし、目覚ましの音。まあ、目覚ましの音にしたいってことなんかな。
気持ちよく起きたいってことですかね。It's my life って、
ね、
うん、
どっから入るかですよね。ドンドンが入るから、
頭からで
それとも、それとものっけの。
あれって設定できるんですかね。
いやー、かんな、
多分できんと思う。
できない。
イントロからよ。
うん、じゃあ、緩く始まるよね。
ボンジョビが好きなんですかね。
いや、どうなんかな。
ボンジョビの It's my life だったら、多分サビに入る前に起きちゃうよね。
じゃじゃじゃじゃじゃみたいな。
ね、
バッドメディシンとかどうですか、そのバッデレデレバーメディシン
とかですよ。ああ、懐かしいですね。
メディシンゾラにだったら、
おおですね。
なんか It's My Life 的な気持ちよさで起きれるんじゃないかと。
ボンジョビ縛りで。
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 あと It's My Life はまだ、ああこれなんですよって言えるけど、
はいはいはい、
バッドメディシンってちょっと恥ずかしいじゃないですか。バッドメディシンで起きる。なんか、だから起きる、恥ずかしくて起きるんじゃないか
と。じゃあ今日からバッドメディシン
してください。
うん。
はい。
じゃあ次がラジオネーム二輪駆動さん。
はい。
ガッツさん、旧館長さん、マイケルさん。そしてスペシャルなゲスト、長野さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム二輪駆動です。
はい。
愛媛くらいの地方都市になると、テレビに出ている、出ていたということで、結構注目されることもあるかと思います。
出ていたという失礼な。
ね、トゲありますね。
嫌な人多くないですか、
先ほど出だしたんですよ。
調子いいんですよ、俺。
テレビを通じて名前を知ってる人が来たというだけで嬉しいし、生で見れたらもっと嬉しいと思う人が多いと感じる愛媛県、
うん、
本日午後からのエミフルマサキでの生放送もきっとたくさんの方が足を止めてくれると思います、
うん、
ここで気さくな対応をしてくれたら、長野さんのファンになってくれる人も多いと思いますので。
誰だ
そんなすごいやり方で、ファン得ようとしないですよ。
ねえ。
それはもう飛行機に乗り遅れるくらいには気さくに対応していただけると嬉しい限りです。
逆に疑うでしょ、みんな。こいつ何が目的なん
だ、ね、
必死すぎるだろ。
必死すぎだよ。ダサい。
神対応ってやっぱりさりげなさが大事でしょ。
そうそう。
もうみんな片っ端から、
ね、あ、どうもどうもどうもどうもどうもって言うのって、なんか立候補するのかなと思いますよね、なんとなく。うん、
今日一日長丁場かと思いますが、愛媛の深部を楽しんでくださいね。うん、昼からの生放送は僕もエミフルマサキに、伏せ、これなんて読むんすか、
長谷さんじます。
長谷さんじます。それでは、おやした賢人のことです。
なんか、あれ、でもね、なんていうのかな。難しいっすよね。なんか、たまーにいません？すっげえ失礼な人とか。
います。
います。
いますよ。
めちゃくちゃいます。
僕、ありましたよ、年末とか。
おお、
あるイベントで。まああんま言うとあれですけど、
それお笑いライブですか。
おわ、まあちょっと営業っぽいやつですけど、はい、そこでまあある職種の方とコラボするみたいな流れで、めちゃくちゃ泥酔しててその人
イベント中にですか。
はい、こっちゲスト側で、あっちホスト側なのに。
ああ、じゃあ向こうが仕切りで進行じゃないですか。
はい、
できてないじゃないですか。
要するにすごい例え悪いですけど、うん、ここで言うとガッツさんがすごい泥酔してる、失礼でしょ、
はい、
でダルガラミスして、
はい、
あの旧館長さんとマイケルさんが止めないみたいな
それ最悪っすね。
それって後で聞いたのが、はい、めちゃくちゃ困って、まあじゃあちょっと言うのもあれだから、うん、ガッツここのお三人で例えますね、
はい、
例えるとその時、例えばガッツさんが、うん、放送禁止法めっちゃいますよ。
お
その配信とか YouTube 入ってんのに。で、えっとなって。で、まあ、まあ見ますね。まあここで全部変えます、ね。
あ
例えばサテライトスタジオにしますよ、うんはい。で、ずっと女性機を連呼してるんですね、その人。
ああ、最悪。
サテライトで、いわゆるお子様もいます。
はいはいはい。で、客も引いてる。
はい。で、お二人は止めない。
はい。
じゃあこの番組の今後のために愛媛県そのこのラジオ、ガッツを下ろせって言ったんです、う
んは
い、長野さん、
はい、
すっごい近い例えすると、
はいはい、
そしたらてめえもなら殺すぞって言われたんです。
最悪や
最悪や
最悪や、はい、もう裏からてめえ気にならなかったなバーラてめえって言われてで、はい、言われたよね
えそれもうまんまその感じ、
はい、
呼ばれていってそれ
それで掴みかかる勢いで、でこっからの長野の天才的アドリブ、
はい、
近づいていって、うん、何言ってんのって言ってハグするんですよ俺が、うん、たらそいつ酔っ払ってるからウケたと思って笑い出して、
うん、
でまあみたいになってみたいになってたら終わるでしょう、
はい、
まあここで例えますね、はい、旧館長さんと、うん、もうマイケルさんがニヤニヤしながら、うん、すいませんでしたすいませんでした言われて、こっちもなんかそんな怒ることもできないような空気になってたら、ちょっと注意されてであろうあのガッツさん来るわけですよ、うん、泥酔した、
は
あ、すいませんでしたっつってなんか見たことあるんですけどどんな芸かも分かんなくてって言われました。
なんで読んだん
で読んだんだ。
後で聞いたら後日談そこに残ってた人にガッツさんに対して旧館長さんとマイケルさんが、うん、いやー伝説作ったねって言ってたし、
サブうわ
怖い話っす
ねで俺もう落ち葉で言うと、
はい、
ブチ切れたんですよ。あブチ切れたっていうかとんでもないテンションで帰ってったんですよ、うん、マネージャーと、
はいはいはい、
これ何だったんだろうみたいな、
はい、
年末にしかもすげえムカついたのが、そこの近くにいたスタッフが、ね、芸人さえ、まあ、ガッツさんに例えるとね、
はいはい、
芸人さえも引くガッツの大暴れ伝説って個人 YouTube に上げてるんですよ、それを。
最悪や。
きつ
ー。僕はこう、戸惑うじゃないですか、
はいはい、
あーって、あわあわして、みたいので、うん、いいように、さすがロックンロールガッツみたいな YouTube 上げてるんですよ。
それって、ラジオ放送ですか？
いや、
YouTube？
営業だったよね、YouTube って。
あ、営業。
はい。
それは取り下げてくれって
僕言いました。
そうですよね、う
ん、言いまして、そのガッツさんで例えますよ、
はい、
ガッツさんがその後ラジオ除名されようが俺の人生何のプラスもないから、うん、変な言い方ですけど慰謝料じゃないけどギャラ上げろと言いました、ね、こんな目にあって、うん、 結構嫌でしたね、あれは。
ね、だるがらみされて、おもんないことされて、俺たち受けた伝説だって言い始めて、はい、それを喜んでんでしょ、
はい、
全然面白くないじゃないですか。
そういうのって、途中で、これってドッキリかもなとかって思わないですか？
思う。
中川さん結構ドッキリとかも
聞かれたことあるでしょ？でも、思わないですけど、あれだったんですよ。爆竹の武道館の翌日だったんですよ。うん、
あ
でね、心がめちゃくちゃ綺麗になったんですよ。うん、で、人を信じようって思ったの。
さっきの先週の話から言ったらもう、フラットに接されて、ね、
フラットに接されて、
中野さんも、そのロックンローラーに、うん、ね、フラットに
影響を受けて、爆竹さんに影響を受けて行こうと思ったけど、はい、あ、やっぱり世の中っていうのは、
そうですね、
警戒しないといけないなって思ったし、もう、ムカついたのがやっぱ一番。なかなか汗かいてこう対処したわけじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だけどすごくてすいませんね、いろいろやってもらってで終わるだっていうのがショックだったんですよ。ここまでやったのにすいませんとか言われて、いやすごかったですって言えばいいって思われたんだが悔しくて、なんていうの、こいつ褒めときゃなんかいいんだろうっていうのが見えて、うん、結構しつこくそれは言いましたね、なんか、何これみたいな。でもそういう大なり小なり、うん、多いっすよねそういうやつ、うん、結局そういう人ばっかりいるから。
めちゃくちゃわかる。
芸人さんとかでもむっちゃ多そうっすね、その変な。
俺じゃあ言いましょうか、もう一個エピソード、はいはいはい、プロデューサーかよくわかんないやつで、うん、すっげえムカついたのがあって、去年の初めの方か、まさに今こういう宅で今向かい合ってるじゃないですか、はいはい、4人が 2-2 で、うん、こういうのである番組あるロケがあって、で急ぎで新幹線出るんだけど、なんかそこの大御所のタレントさんがちょっとご飯でもっつって、なんか天丼屋さんが駅のとこ空いてたんですよ、うん、で無理やり駆け込んで、
はいはい、
でこう食べて新幹線乗るっつって、まあ別に今まで行かなくてもよかったんですけど、大御所の人の顔も立てようかなって思って、
はい、
俺も一応人として行ったんですよ、うん、そしたらもう絶対てこいつらと仕事しねえと思ったのは、なんかビールとかレモンサワーとか頼むじゃないですか、
うん、
でも時間がないんですよ新幹線まで、うん、だから先輩後輩年上年下関係なく来た人から飲もうみたいな、
あ
でビール来たって言ったら若手の人もじゃあいただきますみたいなやってて、で自分の目の前にその偉いとかよくわかんない人いて、で僕もビールとか来てたから飲んでて、うん、隣の人とかも僕気づかなかったんですけど、僕の後ろにもスタッフさんがいたんですよ。
あ
で目の前の偉い、よく偉いかよく分かんないやつですけどね、うん、そいつが遅れてビールかなんか来たんです、うん、で乾杯ってやったんですその人、
はいはい、
で作法として乾杯って目の前の人がやったら乾杯ってしません？
します、
ね、
はい、うん、そしたらそいつが言った一言が、いやいや俺は後ろの人に乾杯したからって言われる。
だる
マジなんなんすか、
なんじゃこれっていう。でもそんなやつばっかり深いですよ、
あ
業界なんか本当だから、まあ綺麗な話にするわけじゃないですけど、はい、爆竹さんとか、うん、トミー・リーとか、
うん、
あやっぱいるんだその人も、嬉しいかったですね。
時々そうやってオアシスのような人たちがいて、ね、う
ん、いて、
でまあまあな確率で誰この人たち何みたいな人たち
何見せられた今ありますけどね、
まあというところでね、お時間がね、
スリーシング流しただけで愚痴を言う
2週で1曲
この後生放送なんでね、じゃあ「Mスタ」に伝説残しに行こうか
行こうか、
行きましょう。
そうですね、は
い、ということで今週も僕らフィーバーズガッツムネマさんと FM 愛媛旧館長さんと六本木ラインのオーナーマイケルさんと長野さんでお送りしました、はい、バイビー。
ちゃんと2021年の二の舞でした。
ありがとうございます。